イスラエルの賛美を住まいとされる主よ、私たちのこのここでの賛美の中にも当然あなたが住まわれていることを覚え、心から感謝いたします。ああ、本当に新鮮な霊の息吹を感じ、そして主の御前に生きていると告白できる自分があります。生かされていること、生きていること感謝します。そしてあなたの御前に生きているものだけが御前に礼拝をお捧げすることのできる特権があります。黄泉に下るものは決してあなたを賛美することはできません。ああ主よ、あなたの御言葉、我が内側にある霊の至聖所の奥底から湧き出るあなたの真理の御言葉、そして外にある聖典としての御言葉、それが私たちにとっての主であります。この私の肉の内には確かに古い言葉があります。アダムから受け継いだ古い記憶があります。しかしそれは決して私の主ではありません。主ではない言葉が主にすり替わることのないように、あくまでも主ご自身の御言葉を食させてください。そして今また新たに食させてくださることを信じます。あなたに期待します。そして我が救いという意味の名がここに満ち満ちていることを感謝します。この方の御名によってお祈りします。この1ヶ月、6月ですね、入ってメッセンジャーの順番がこうくるくる変わってこう2点3点しているわけですけれども、皆さんご存知の通りですけれども、そこにも主の廃材が大きく色濃く関わってくださっていることをよく覚えるんですね。伝道者が言っているように主のなさることは時にかなって美しいと、まさしくその通りになっているように見えるんですね。で、本当に自分ではこう計算もできない、こう頭を巡らすことのできない、及びもしないところでご自身の主権を保ってこの教会をこう守り、また積極的に豊かにこう導いてくださっている、そんな感じを最近するんです。最近色濃く感じるんです。いいですね。ですね、先ほど賛美が始まって本当に自分自身主の前に生きている、呼吸しているということを改めて感じたんです。で、ある意味で古い、今祈った通り古い記憶もまた付随してあるもんですからね、ついついそれ思い出しちゃってね、比べちゃったんですね。以前呼吸できなかったことあるんです、今日礼拝において、その集いエクレシアに集ってるはずなんだけれども、まあある某兄弟は息できなかったと告白したところで、私もそのように感じて思わず主にぶつかっていかないで、上にこうぶつかっていかないで、この平面的なね、この目に見える形のエクレシア、自分のこう生まれたところにこう 帰って行ってね、あそこで治安を起こしてるって訴えちゃったことあるんです。今もうそんなことはないです。何かあっても上に行くことを覚えてますから、上にぶつけることをちゃんと覚えてますから大丈夫です。その辺は先ほど姉妹の祈りで外側からの敵に対する防御アタックに対して宣言しましたけれども、内側に対しても宣言しなければいけません。この内側にあるものがそのものが敵になってみたり、あるいはうちにあるその言葉が外側の敵に利用されることが往々にしてあります。注意しておくという意味において聖句一箇所を読みたいと思います。皆さんよく知ってると思うんですけれども、ヘブル書の一章の14節ね、14節、御使いは皆仕える霊であって、救いの相続者となる人々に仕えるため、つまり私たちに使わされたのではありませんかと。だから相続、救いの相続、皆さん得ていて、でなければ礼拝、私自身が祈った通り主を賛美できるわけないんだし、礼拝に臨めるわけもないんだし、ということで一人一人に御使いが使わされているという。ここで注意しなければならないのは、御使いは確かに私たち信仰者一人一人に仕えていますけれども、御使いが信仰を行うんじゃないんですよね。私たち自身が信仰を行うんですよね。御使いに対しては私たち主人なんですよ。で、私たちは主に直結しているし、直結しなければいけない。御言葉が主でなければいけない。だから同時に私の思い、私の心、主と一つとなっているとき、その御使いは私に仕えるとき、主に仕えることと何ら矛盾は生じないわけです。だけど私自身の言葉がね、主とかけ離れていて、それに仕えられるととんでもない事態が招いてしまいます。大脳辺縁系ですか、なんか古いところを蓄積しているところがありますよね。アダム系列の言葉がいっぱい詰まっているところ、それが主と勘違いしたら、ああダメだダメだ、できない、絶望だ、それが主の言葉と勘違いされたら、悪い方悪い方に足引っ張られちゃうんですね。でも大体それが経験してくると分かってくると思います。生ける死聖所、この新約の死聖所の奥底から出てくる言葉、そして外の言葉、真理の御言葉というところにおいて、そこには絶対に矛盾は生じていません。ぴったりマッチングしています。だから内なる敵、あるいは内なるその言葉にやっぱり注意していかなければいけないというふうに感じています。でね、実はね、本来の予定であれば6月10日前の前の回、私がメッセージする予定だったわけですけども、それが2点3点して、その次の週のつもりがまたその次の週ということで今日になっちゃったわけですけどもね、その本来私のが語るその時の朝、うちで 聖書を開いて詩編をランダムに読み続けていたんですよ。何も当てどもなく。そして詩編の27編を読み終わったところで、私的にはずっとランダムに読み続けていこうと思ってたんですよ。だけどどうしたことか、ピタッと手が聖書を閉じちゃったんですよ。でそれでここに来て礼拝に臨んでみたら、なんと中尾さんのメッセージのレジュメの結論がね、27編の最後の節だったんですよ。びっくりしましたね。主を待ち望め、惜しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。そこでと思いました。結論はそこです。だけども新たな変化を感じたんですね。礼拝に臨んで、そしてよくリーダーが聖霊を受けよう、レシーブレシーブレシーブ促しますよね、聖霊満たされることを。そして私たちは明け渡します。それ普通じゃない？自分の名を明け渡して、そこに主の皆が満ち満ちてくるじゃないですか。身構えていないですよね。そのところで惜しくあれだなんて迫ってこないですよ。心を強くせよだなんて、逆にそんなこと言われて身構えちゃいますよね。だけど結論、メッセージの結論がそこに至ったということは、何か変化を促している、通常の状況ではない、何か変革をもたらしている、何か転換点に差し掛かっているのかなというふうにこう迫ってくるわけですよ。そしたらね、その祈りの中で創世記にこう向いていくんですね。でアダムじゃなくてエヴァの方に向いていくんですよ。これ対外的に敵と対峙する場面じゃないなと思って、惜しくあれ、心を強くせよ、何を要求してるんだと。そしたらもう一度その初めの人の奥さんが作られた意味、目的、そこをまた通ってごらんと。そこで改めよく知られているところを改めて開いてみました。創世記の2章ね。2章の15節から18節まで読みます。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも、思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと言っています。この最後のところ、エヴァを作った目的、意味、 が書かれています。後半の部分ね、私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう。でね、15節から読みましたけれども、6節、まあ、17節まででも含めてもいいと思うんですけれどもね、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。15節を抜かしてこの16節だけを着目すれば、助けてなんか必要ないんですよ。ただ恵みの中にね、暮らそうと思えば暮らせるんですよ。ただ戒め、一つの戒めさえ守ってさえいれば、善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと、それだけに注意して、それを自由に食べて自由に寝て、ただそれだけだったら助けてなんか必要ないんですよ。まさかね、そこの木に登って実を取ってこいってエヴァに言いつけるのが助けてじゃないですよね。その助けて、その助けが向かう方向が15節に書かれています。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させまたそこを守らせた。これは神のエコノミーが象徴されている言葉です。単に取って食べて、あとはのほほんと恵みの中に浸っていればいいという、そこではそうではなくて、エデンの園を維持管理しなければならないんですね。耕さなきゃいけないんですね。だいぶ前のメッセージでは、いわゆる農業、アグリカルチャー、大分官命令をここで課しているわけですけれども、その方向性にそのエヴァの目的があるわけですよ。助けてとして、その神のエコノミーに夫と共に携わっていかなければいけない、担っていかなければならないという、そういう目的があるんですよ。で、大概のメッセージで、今までのここでのメッセージで、それは人が一人でいるのは良くないというのは、本当はキリストがエクラシアを得る、そこをアダムとエヴァに投影しているんだと言ってきました。であれば、この目的も当然第一の人の妻の目的も、第二の人の妻、つまりエクレシアの意味、目的も何ら変わりないはずじゃありませんか。で、ちょっと砕けた話ですけれども、一通りこの礼拝閉じでね、つい最近ここでテーブルを囲んでね、いわゆるここに集まっている人たち、当然私も含めて、いわゆる怠け者ばっかり集まって、主のために何かをしているという実績のない人ばっかり集まっているというような、ざくばらに話題に出ましたけれどもね、そうなるとここでね、これやってるのかなと、エコノミーに預かってるのかなと、こう問われてきちゃったわけですよ。でもね、逆のことも考えてみましょう。それなりにそれぞれの信仰の遍歴がありますけれども、そのいろいろな教会に導かれて、その人なりに一生懸命疲れ果てるまでやってきた人もいると思うんですよ。 疲労困憊してきた人もいると思うんですよ。それ通った時ね、じゃあちゃんと主の御言葉通りに神のエコノミーに預かっていたんだったら、疲労困憊で終わってるかなと、果たして疲れ果てちゃうかな。適度なね、達成感とか、あるいは主とのしっかりした交わりがあって満足があるかなと問わなければいけない、そのところにぶち当たってきたんじゃありませんか。だけどもある意味怠け者で結構です。それはそれで私たちにはチャレンジが待ち構えています。第一の人の奥さんは失敗しました。だけど同じことを今私たちに課されようとしているんです。究極の神のエコノミーは、新エルサレムが降りてきて千年王国のところで神と共に、主と共に神のエコノミーに預かるわけですけども、絶対に疲労困憊の世界ではないはずですよ。でね、新エルサレムという言葉が黙示録の方で出てきて、そこで天の御座を立って降りてくるという、後で改めて開いてみますけども、それが私たちエクレシアと合体するんですね。だけどエルサレムというその言葉、その町、不思議ですよね。直訳すれば神の平和なんだけれども、不思議ですよね。争いの種になってるでしょ、世の中は。宗教界は宗教的なセンターとしか見ていないんですよ。何々教の聖地という、そういう旗印のもとにね。だけども全く不思議なんですよ。その生い立ちをちょっと見てみましょう。エゼキエルのところ、16章のところ開いてみましょうか。15章、特に14章まで、エルサレムが崩壊する、滅亡する予言がずっとなされているわけですけれども、それはバビロンによって滅亡する予言ですけれども、その中でね、16節、主がエルサレムに対する思い入れ、その深い愛情、愛着、エルサレムに対する本当に離れていった女性に対する未練っていうんでしょうか、そういう感じで切々と民に向かってエゼキエルを通して訴えている場面なんですよ。特にこの16章の前半のとこ、ちょっと読んでいきます。1節から14節までちょっと長いですけども読んでいきます。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて、いえ、神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの怒りとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。 あなたの生まれはあなたが生まれた日にへその緒を切れるもの、切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。エルサレムの町に対して言ってるんですよ。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日にあなたは嫌われて、野原に捨てられたと。私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きようと言い、血に染まっているあなたに、繰り返して生きようと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは、丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに、誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。エルサレムが私のものとなった。それでも私はあなたを水で洗い、それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ、呪文の皮の履物を履かせ、天布をかぶらせ、絹の 着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には、腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両足には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や、絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や、油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。主によって生きよという、まあギリシャ語で言えばロゴスですよね、がレーマとなって、生きよ生きよと言葉を吹きかけて、この死に絶えそうなそのエルサレム、初めからエルサレムという名じゃありませんけれども、ご覧の通り異邦人の町として生まれた町です。もともとは選びの民とは何ら関係のないものの町として生まれた、そういう町です。だけどこの中でね、すごい愛着、目的を持ってここに訪ねていったんじゃないんですね。ほんの通りがかり、全くの通りすがりにここに目をやって、生きよという言葉をかけたんですね。それね、ここ見てね、何も関係のないこの異邦人の私を産んでくださった、直接的にはエクレシアを生み出す場面と重なっちゃったんですよ。何回も読んでもう開かなくていいやと言いたくなるかもしれませんけどもね、重ね合わせの部分を新約福音書からまた確認したいと思います。ヨハネの、20章 ね、あの十字架から復活した後の話ですけれどもね、20章のどこか、ここよ、いわゆる、霧のいいところで19節から読みましょう、うん、あ19節ね、20節の20章の、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。つまり十字架にかかった後の次の週の初めです。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。レシーブ。復活の息を吹きかけたんですね。復活の主が復活の息を吹きかけて生まれた。それは英児としてのエクレシアです。母の体内でまだ形になりきっていない状態のエクレシアが生まれたわけです。ここでは息を吹きかけた。先ほどのエゼキエルのところでは言葉です。だけども同じ種の霊から発している命の言葉です。旧約で言えばあのルアッハでしょうか、いわゆるプニューマですけども、息を吹きかけてね、産んだ。同じです。同じ場面です。主の言葉、それは霊の言葉です。曖昧で混沌としているのが霊の世界、霊の状態であれば、それが成熟して明確になったのが言葉です。明確な意思を持ってエルサレムを蘇生させたんですね。確かに動機は意識的ではありませんでした。通りすがりでした。しかし命を吹き込むということにおいては、エゼキエルのところでは言葉でもって臨んだ。息じゃなくて、それは明確な主の意思がの表れです。その深い愛情、エルサレムに対する愛情、すごいですね。でもう一回またエゼキエルに戻っていただきます。エルサレムが主によって命を吹き込まれただけでね、だけじゃなくてね、主によってエルサレムはこうすくすくと成長していった様子、過程が描かれてますよね。ですね、そこで、今度後半の部分、8節で私があなたのそばを通りかかってあなたを見るとちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げあなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。ここでは確かにエルサレムに対する言葉ですけどもね、これをね、官能的な表現でエクレシアに語っているのがタカさんが よく引用してくれる画家なわけですよ。 私今先ほどこのメッセージにあたって動機が動機だけにそのただ恵みに浸っていられないその画家の中にね浸れない自分があってねどうしても避けたいんですけどね触れたくないんですけどもねそういうわけで淡々とここで語っています。でそれで私はあなたを水で洗いあなたの血を洗い落としあなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ呪文の皮の履物を履かせ雨布をかぶらせ絹の、着物を着せた。これ神殿ですよね。ご自身の住まいですよね。それから私は飾り物にあなたを飾り腕には腕輪をはめ首には首飾りをかけ鼻には鼻輪両耳には、耳輪をつけ頭には輝かしい冠をかぶらせた。ここ冠をかぶらせた王政に移行してダビデの時代のことを言っているものだと思われます。事実ダビデがヘブロンで王としての王位に就いたわけですけれども、何年でしたっけ。その後すぐ間もなくしてシオンに移しました。そこからエルサレムという名前で呼ばれることになります。それまではエブスって呼ばれていてエブス人の町だったんですよね。で皮肉なことにそれは聖絶しなければならない人たちの町であったわけですよ。だけどもこのエルサレムに対する特別な計らい思い入れ並々ならぬものを皆さん感じませんか。こうしてあなたは金や銀で飾られあなたは雨布や、絹や、織物を着て上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり栄えて女王の位に着いた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それはあなたが私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。もうここまで来るとソロモンの時代に移っているようなそんな感じします。国力的にも一番権勢を誇っていた時ですよね。象徴的に父と御の流れる地カナンをの地を与えるとアブラハム契約で約束してるわけですけれどもね、アブラハムに直接約束したのはそこに限定したわけじゃなくて北はチグリス・ユフラテス川から南はエジプト川まで与えるって言ってるところあるんですけれども、それが成就するのはソロモンの時代の時なんですね。だけど、ところがうんぬんとその罪を指摘していくわけですけれども、そしてまた国力もまた衰退していくわけですけれども、ついには滅ばさなくちゃいけないほど手のつけられない腐敗したエルサレムに成り下がっちゃったわけですけれどもね。だけど人の手人間の手では自浄作用が働かなかったわけですけれども、だけども主は手放してなくてまた自分で再生していくわけですね。幾多のこれ以後幾多の時代に翻弄されていくわけですけども、滅亡したエルサレムが滅亡したエルサレムじゃなくてイスラエル国家がね再建されてっていうのは私たちの生きているこの時代で見たじゃないですか。そしてその19年後の1967年エルサレムがそのイスラエルに復帰したじゃないですか。それも私たちは見てるじゃないですか。 その間いろんな時代に翻弄されています。バビロン保守、バビロンによって崩壊、そしてまた第二神殿が建てられても、それもまた AD70 年のローマ軍による占領で壊されちゃいましたよね、破壊されちゃいましたよね。幾度か翻弄されている中で、また生まれた、消滅した国家が復活した。それ主の技でなくて誰がやったというんです。でその先にある私たちの本当の都が天から降りてくると言ってるんですよ。新エルサレムという名を持って、ちょっとそのとこを開いてみましょうか。今度黙示録のところを開いてみましょう。21章の1節から4節までまず最初に読みします。21章、いわゆる千年王国と神殿、その後の神殿新天地とこうなんか重複しているような、こう時系列通りにはなっていませんけれども、その事実を見たいと思います。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らたと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これが私たちの目指すべき新しいエルサレム、新エルサレムが神の御座を出て降りてきてくださると。私たちが直接天に行っちゃうんじゃないんですね。で2節、表現に、ものの言い方に何かこう注目したいと思うんですけども、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられてとあります。花嫁のように整えられて、そこに何か下ってくる目的がこう見えてくるわけですけれども、主ご自身はエクレシアの花婿ですよね。だけどここでもあえて花嫁のように整えられて、そのようにいわゆる身支度して降りてくると言っています。何を意味しているんでしょうか。確かに花婿、エクレシアからすれば花婿ではありますけれども、同時にエクレシアの一員でもあるんですよね。エクレシア、それは身体を構成するものじゃないですか。だからエクレシアの側に立って身支度して降りてくる。それはそれはまたエクレシアがの構成する各人は機関だとも言ってますよね。であれば主はその機関として位置づけた場合、どこが降りてくるんでしょう。党首権が降りてくるんじゃありませんか。 頭の部分が降りてきて合体するんじゃないですか。これで土台から頭のてっぺんまでが完成されたエクレシア、エルサレム、新エルサレムということになりますよね。で、天から降りてくるというのは、また繰り返し十節で言っています。そして御使いは、御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せたと。しかしですから、信仰は一つ、バプテスマは一つと言ってますけども、一つの究極が新エルサレムなんです。で、お待ちかね の先ほど言ったチャレンジの部分がこの21節の後半なんですね。先ほどはエデンの園において耕すことが神のエコノミーだと、地を耕すことが神のエコノミーだと言いますけども、その内容においてはまた違ってきますけども、神のエコノミーです。一つになって何をするんですかというところに着目しなければいけないわけですけども、その全体像が見えています。ちょっと部材ね、なんでできているかっていうその物質的なものをちょっと端折って、ちょっとその後の方を見てみたいと思います。22節からね、21章の22節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、主の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかしすべて汚れたものや憎むべきことを憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができると、このように書いています。つまりこの神の国その中のまずエルサレムですね、新エルサレムですね。で、何が行われているかということをここから見ることできません。後半、最後を見ると特にしかしすべての汚れた者には憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。つまり千年王国は千年王国として存在しているところにおいて、前にも言ったことあると思いますけど、並行して世は世として存在している、まだ贖いきれていないこの世が存在しているということをここから見ることができます。で、ここですよ。新しい新エルサレムでの夫を助けてね、つまり主を助けてとしての務めがここから見ることができます。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。これは千年王国における日常の生活ですよね。それは礼拝を中心とした日々の生活がここにあるじゃないですか。 これが神のエコノミーですよ。新エルサレムでの。で、いろんな役割があるんでしょうね。そのエクレシアの各機関にとって。まあ査定で大体決まってくるのかも分かりません。よくやった。あなたには塔の町を支配させようと。能力と適材適所によってそのエクレシアそれぞれの役割があるんでしょうね。それが神のエコノミーです。それをなすことが今チャレンジとして待ち構えているんです。で、私さっき怠け者でいいんですと言ったじゃないですか。なす上で重々承知の上でそこに配置その2をなすんじゃないですか。主は不可能なことを要求してるわけじゃないんですよ。だから先ほど私が言ったように疲労困憊だってはありえないと。明け渡すある意味でトリックなんです。愛されんだされた時主の名が満ち満ちてそこには私の名がありません。それでいいんです。というのは神のエコノミーを担うということにおいては主の名で成していかなければならないからです。私の名で成すんじゃないんです。だから私たちはただ恵みに浸っているということにおいて何かこの集会は満足しなくなってきてますよね。主の臨座が色濃くなってきてるのひしひと分かるでしょ。主がこう拍車をかけてこう成果していってるということを感じませんか。主の方でなんとか私たちもそれに応えたいですよね。午前中のエゼキエル書の学びで鍋の蓋がね一生懸命洗ってもそのサビが取れなかった。で後の方の説を読むと本人が鍋である本人がそれを取り除こうとする気がさらさらないというのが指摘されているわけですけどもね。大変どこでしかエゼキエル書だと思うんですけども要するにこう主の御座ね神殿からこう流れていく 川がこう増していってくるぶし、膝、胸、こういって最後にはこう浮いている。それは全く精霊に満たされた恵みの状態を言ってるわけですけれども私たちはその段階でもう満足しないんですね。解けなきゃいけないというところまで納得しなくなってきてるんじゃありませんか。勘違いしていけないのは私先ほど冒頭で指摘しましたけれども古い私がつまり十字架の手前にあるアダム系列にある私が溶け出してるんじゃないんです。御言葉を借りるなら第二コリント5章17節にあるじゃないですか。すべてキリストにあるならその人は新しく作られたものだと。古いものは過ぎ去りすべてが新しくなったと。それは十字架を通って神の領域に移し替えられたものに対して新しくなったと言っています。その新しくなった私の全成分がキリストの皆に溶け出しているんです。その辺勘違いしないでぐじぐじした古い言葉の私あれが溶けてるんじゃありませんよ。だけどもそれをメッセージする人いるんですよ。誤解するじゃない。あなたは私の身には高価で尊いだなんてね生まれながらのその人に向かってね勘違いしますよね。 あら、じゃあそのままでいいんだわとなっちゃうじゃないですか。何か見え見えなんですよ。エビで鯛を釣るという言葉がありますけれども、なんか目に見える世界の食いぶちを欲しいんでしょうか、とにかく引き つないでおきたいんでしょうか。そして天の御国、先ほど開いたように天に名が書き記されているということに大きな意味があるんであってね、この地上の見えるエクレシアに自分の席があるかどうか、そこばかりに目を向けて心配している人がいますけれどもね、なんかエクレシアに通ってるのかね、市役所に住民票を確認してるのかね。違いますって。だから溶け出してるってことは自分が消滅してるわけじゃないんですよ。自分が失われてるわけじゃないんですよ。ただ新しくなった私の全成分が溶け出している。それがその最高の状態、完璧にフィットしている状態、それが新エルサレムなんですよ。意識的に、じゃあ詩編150編までありますけども、都のぼりの歌を歌いたいと思います。でね、都のぼりの歌いくらかありますけれども、今日133編を、読みたいと思います。ダビデによると、都のぼりの歌ダビデによると表題がついています。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんという幸せ、なんという楽しさであろう。この究極が新エルサレムです。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる。ヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。二節、満ち満ちていますね。本当に主の真理がここに散りばめられています。まず頭の上に注がれた尊い油のようだ。まず主の頭首権に油が注がれています。その主に注がれた油が、それはひげに、アロンのひげに流れて、それは次に祭司職に油が流れ込んでいます。その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる。ヘルモンの梅雨にも似ている。最後に直接流れたとは言い切っていませんけれども、シオンの山々、シオン、それはエルサレムとなったところの山じゃありませんか。王の住まわれるところ、王に最後に油が注がれてるっていう順序だってるわけですよね。ちょうど流れの順序になってるわけですよ。そして聖霊の油、神の霊の油が流れるべきところに全て流れ行き渡っている様子がここで見ることができるでしょう。そしてそのエルサレムから常しえの命の祝福を命じられたからである。ついでですけども、134編、同じく都のぼりの歌の最後の節も読みたいと思います。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。つまりエルサレムから 祝福されるように。エルサレムからイスラエルから、そして絞り込むとシオンから、エルサレムから祝福が全世界に広がっていくのに、それを敵対させようというのが本当の敵であるサタンです。私たちは騙されちゃないんですよね。あくまでも慎重に、ペテロのようにこう勇み立たないで、慎重に主の言葉を聞き分けつつ、それは主の戦略があることでしょうけれども、霊の戦いを慎重に推し進めていきたいと思います。そこには主の廃材があります。自分の計算しえないところにもしっかり主は答えてくださっています。そしてこの旧約の記者たちはどういう意識で、もちろん神の霊感によって書かれたものでありますから、神の主張、神のメッセージであることには間違いないんですけれども、この都のぼりの歌という時ね、平面的なエルサレムを見ていたのでしょうか。そうではないと思います。このすべて成就した、すべて終わったという八章まで進んでいる私たちにとってはなおさらのこと、都のぼりの歌とは新エルサレムに登る歌なんです。これから詩編を読むとき、多分都のぼりの歌が人賛美と霊の歌とを思って互いに励まし合い、また賛美しなさいという、その中で交わりの中でこの都のぼりの歌が味わわれてくることだと思います。色濃く出てくることだと思います。天の舞い舞いとしての交わり、いいですね。三位一体の神、そこで私という被造物が加えられるという、なんとも不思議な情景ですよね。神学はね、とんでもない方向に人を導いていくことがあります。私たちに命を与えてくださった、息を吹き込ませてくださった、生きよう生きよとおっしゃってくださったことは真理の御言葉であり、真理であられる方であって、神学が命を与えてくれたわけじゃないです。宗教が命を与えてくれたわけじゃないです。自由を与えてくれたわけじゃないです。生ける主、真理であられる方が私たちに命を与え、交わりに加えてくださったんじゃないですか。ある意味変にかぶれてる人はね、神学にかぶれてくれる人、かぶれてる人はね、ごく些細なことでも突っ込んでくるんですよ。で石のように固くなっちゃって、肉の心じゃなくてね、もうあちこちのみを当てたような人がね、突っかかってくるんですよ。そこにいたら息できないって。三位一体、聖書に出てこない。だけども私たち信じている人たちにとっては確立された教義であり、確立された一般的な言葉ですよね。で、確かにそれはもちろん神学的なことを言えば、聖書の時代には三位一体という言葉は出てきません、ありません。教会が生まれて300年経ってからその教義は確立しました。いわゆる三位一体、名前の通りですけど、ティリトリエアヌスというちょっと舌もされるような人がその確立したわけで、それにアウグスチヌスという人が大きく関わっているわけですけどもね、そんなこと知らなくていいんですよ。 別に知らなければ命を得るわけじゃないですから。ただね、それは傑作だと思いますよ。こうその言葉を生み出してくれたということは敬意を表したいと思います。三位一体でないとね、あの漢字の姓は該当しないんですよ。当てはまらないんですよ。前にも言いましたけども、耳と口書いて権威を表し、交わりを表してるでしょ。下に王を書いてその権威が土台になってるわけでしょ。あなた方は聖である、私は聖であるから、あなた方も聖でなければならないというとき、ご自身の聖というのは三位一体でなければその漢字は当てはまらないんですよ。唯一であるのはいいんですけども、一人ぼっちじゃそれは成り立たないんですよ。交わりようがないでしょ。一人ぼっちで一人芝居を演じていたんですか。あのバカな神学はね、いろんなところに突っ込んでくるんですよ。神は一人ぼっちで何をしていたんですかって。である人曰く、神は世界をお作りになり前に地獄を作っていたんだって答えたらしいんですけれども、あのアウグスティヌスはね、分からないものを分からないと言おうと言ってるんですよ。それでいいんだと思いますよ。この世に対して弁明するとき、この御言葉の通りのことですけど、と言えばいいというものではなくて、ちゃんと教えると言ってるんですよ。その都度その都度、迫害があっても何しても弁明する機会があったとき、上からあるいは内側からその語るべきレーマが望むと言ってるんですよ。だから恐れることはないんです。都のぼりの歌、私たちにふさわしい歌を歌っていきましょう。